会のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。本日のゲストはなんとですね、甲子園準優勝で元独立リーガー、そして土地家屋調査士でいらっしゃいます林一茂さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかいきなりすごいプロフィールを紹介させてもらったんですけども、甲子園準優勝で元独立リーガー、すごい野球人生を送ってこられた。ちょっと野球人生について語ってもらえますか。
はい、まあ、ありがとうございます。野球はですね、9歳からまあ24歳までやってきたんですけども、はい、まあ、小学校3年生のちょうど今ぐらいの暑い時期に野球を始めまして、はいはい、まあ、いろいろずっとやっていく中で、はい、体の成長とともに中学時代に、プレイヤーとして開花しだしまして、はい、で、まあ、その当時の、高校の監督がちょうど僕のプレーを見に来てくださってて、はい、まあ、スカウトをされまして、はい、で京都外大西高校の方に、ね、はいはい、進学させてもらいました。
へ、
で、まあ、高校3年間の中で甲子園2回経験させてもらいまして、
はい、すごい、
先ほど宇田さんからも説明、宇田ちっあの説明あった通り、高2の夏に、はい、甲子園決勝まで運よく進むことができまして、レギュラーとして、
はいはい、
で、まあ、決勝で今楽天に所属している田中将大投手、マー君ですね、と対戦をさせてもらって、まあ、惜しくも敗れてしまうんですけども、はい、まあ、すごいそこで貴重な経験をさせてもらいました。
はー、マー君と対戦したことがあるって、もそれだけでも、
いや、まあ、そうですね、今思うとあそこまですごい選手になるとは当時は思ってなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、もうあそこまで頑張って、もう本当にプロ野球を牽引する存在になってくれて、まあ、僕もすごい誇らしい部分があるんですけど、
うん、
はい、
結構ね、まあ、惜しくも敗れたって、スコアはいくらでしたっけ。
まあ、3対5ですね。3対5、
はい、もう僅差ですよね。
そうですね、まあ先制して、はい、まあ、逆転されるんですけど追いついてみたいな、はい、まあ、結構面白い試合やったと思うんですけど、
その中で林さんもぶっ放したんですか。
まあ、一応そうですね毎試合一本はヒットをずっと甲子園では打って、で、まあ、特に決勝に関しては2安打、は
い、おー、すごい
打つことができて、まあ、2番ライトですね、で、はい、先発で出て、両チームの一番最初のヒットは僕が打つっていう、
おー、すごい、
まあ、運のいい、はい、そういう形
すごいですね。なるほどなるほど、
はい、
でその後、まあ、高校を卒業して、はい、まだ大学部で野球を、
そうですね、まあ、高校の時にある程度活躍させてもらって、はい、で東京の駒澤大学の方に進学をするんですけども、はい、まあ、環境が寮生活ということがあって、で環境が合わずにちょっともう大学1回生の段階で中退してしまうんですけど、
はいはい、
まあ、ずっとプロ野球選手になりたいという思いはずっとありまして、はい、その後も、まあ、道を探しながら、はい、京都の方に戻って、クラブチームでプレーさせてもらったり、
はいはい、
でその後に、まあ、独立リーグ、
はい、
当時関西独立リーグといって、関西に独立リーグが新しくできるっていうタイミングで、はいはい、僕の方も試験の方を受けに行ってトライアウトですね。で、まあ、当時 その監督に見てもらい、はい、まあ、ドラフト指名いう形で、はい、大阪球団の方に2年いて、
はい、
でそこから移籍いう形で四国の方、
は
い、
あ、四国のね、
はい、香川の方に移籍をして2年間プレーして24歳で、まあ、引退という、はい、形です。
四国の独立リーグって聞いたことは四国アイランドリーグですよね。
はい、そうですね、アイランドリーグです。はい、
そうですか。
そうです。
すごいですね、まあ、野球でここまで活躍された方、なかなかこうやってラジオに出演いただける
いやいやいや、
すごいなと思うんですけど
ありがとうございます。
やっぱりその中でやっぱ、ね、甲子園決勝っていうのはすごいやっぱり輝いて見えるんですけども、 どんな気分なんですか、バッターボックスに入った時 の。
そうですね、あの残像というか、まあ、今あそこから15、6年経ってるんですけど、やっぱあのシーンっていうのはまだ脳裏にこびりついてて、やっぱ決勝の満員、まあ、5万人ほどの観客の中、はいはい、まあ、プレーをするんですけど、はい、まあ、守ってたら地面がその揺れてるという、まあ、後にも先にもその結果それっきりやったんですけど、まあ、地響きの中、守備は ついて、
はいはい、
で、まあ、バッターボックス、これがまあ不思議で、そのバッターボックス入るとその歓声が全く聞こえない、もう完全にゾーンに入るんですけど、
そんなもんなんですね、
はい、そういう中で、まあ、プレーをするっていう、まあすごい今思うと本当に貴重な経験させてもらいましたね、甲子園
ね、高校野球結構見るの好きでね、見ますけども、はいはい、あの応援団のね声援が、ね、すごいブラスバンドが鳴り響いて、
ね、
あれはすごい見応えがあるというか、
はい、
あの中でプレーしたのすごいね、いい経験されたんだなと思って、
運が良かったとしか言いようがないんですけど、そうですね、
そうですね、
はい、
まあ、そうやってね野球人生送られてきた林一成さんなんですけれども、
はい、
そこから24歳で引退されて、で、まあ、その後のねお話もお伺いしたんですけれども、今されてるのが土地家屋調査士と、
はい、
また全然野球とは違うことをされてるんですけれども、
はい、
全然なんか土地家屋調査士どういうことをしてるかちょっとよくわからないんで、その話もお伺いできたらなと思いまして、
はい、
土地家屋調査士、ね、どういうことなんでしょう。
まあ、お堅い言葉でまず言わせてくださいね。不動産の
不動産、はい、
表示に関する登記を行う専門家です。
表示に関する登記を行う、はい、はいはい、
あのですね、まあ、結構言葉にするとどうしてもまあ難しい方向に走ってしまうので、まあ、あるケースをちょっと説明させてもらうと、
はい、
例えば、
はい、
まあ、不動産土地や建物を売ったり買ったりっていう、はい、まあ、取引する上で、
はい、
まあ、やっぱり高額な取引ですね、
はい、
不動産というのは、
はい、
なるので、まあ、銀行からお金を借りたりするっていうケースが多いかと思うんですけども、
そうですよね、
はい、はい、一旦まあその貸す側の立場になって考えてもらいたいんですけども、
はいはい、
まあ、その貸す対象の不動産がどんなものかわからないものに対してお金を貸そうとは思いませんよね。
そうそうそう、そうですよね。
ですよね。
うんうんうん、
だからその不動産が、まあ、今現状どういった形のものか、まあ、面積であったり、うんうん、まあ、どこの町内の何番地のこういった土地や建物ですっていうものを、まあ、測量であったり、まあ、いろんなその専門的な資料調査ですね、
はいはいはい、
を行ってそれを現況を明確にするっていうのが、まあ、土地家屋調査士の仕事です。
なんか土地になんかお墨付きを与えるみたいな、これはこういう境界があってこういう、
そうですね、まあ、その世間一般に、まあ、法務局に資料が僕たちが作ったものが保管されるんですけど、
はいはい、
まあ、そういうその例えば何階建ての、まあ、1階何平米、2階何平米、3階何平米みたいな形で測量を行って図面を起こして法務局に申請を出すといった、
は
い
は
い、まあ、そういう、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番その分かりやすい説明させてもらうとそうかなっていう。
いや、なんか土地家屋調査士って聞くとすごい難しそうなイメージありますけど、
はいはい、
今聞くとやっぱりまあ大事な、ね、土地の取引する上ではやっぱ欠かせない。
そうですね、やはり建物を新築したりっていうのはやっぱ人生1回、まあ、多い方で2回3回あるかと思うんですけど、
うんうん、
その時にまあ僕らの一番力が発揮される部分になってくるので、
はい、じゃあそういう土地家屋調査士をされているということなんですけれども、
はい、
もうちょっとお聞きしたいのはですね、
はい、
まあ、24歳まで野球人生、
はい、
もう野球一色でされてきたと思うんですけども、
はい、
そこからこの土地家屋調査士に目指してなっていったこのなんていうかきっかけというか流れというか、なんかどういうきっかけがあって、
まあ、そうですね、振り返るともう本当にいろいろあったんですけども、
はいはい、
まあ、野球を引退しまして、
はい、
実際野球しかしてきませんでした。まあ勉強も全然してないです。なんでまあ相当な世間知らずだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、そのもう引退したタイミングで、まあ、子供もできてまして、でも家庭を養わないといけないっていう、もうリアルな現状があったので、
は
いはい、一旦まあそのどういった仕事があるのかっていうのを模索しながらも、その場しのぎのやっぱり生活費がどうしても必要なんで、まあその当時まあ布団のライン工場で働いたり、まあ警備員をしたり、まあもう本当に日銭を稼ぐといった日々を過ごしつつ、まあそのタイミングでですね、初めて自分の父親の仕事に興味を持ちまして、今までその何をしてまあ僕らは養ってもらってるのかっていうのを全然本当に考えてなくて、もうとりあえず野球だけに打ち込んでたんですけど、
はいはい、
まあ、そのタイミングで父の仕事に興味を持ちまして、
はい、
土地家屋調査士っていう、まあ、その関係の仕事をまあ父親がしてたんですけども、
はいはい、
そこにすごい興味を持って、で、まあ、この仕事をしたいと、
はい、
父にまあ、お願いをした中で、
うんうん、
まあ、父の知り合いの土地家屋調査士の先生の事務所に、はい、就職させていただくことになりまして、
はい、
で、まあ、そこから まあ、働きながら、あの資格取得っていうのがまあ一応条件としてありましたんで、はい、働きながら勉強に励んで、まあ、4年ですね、日数かかったんですけども、うんうん、土地価格調査士の資格を取得しまして、はい、で2017年に、まあ、独立開業という形で、
はい、
まあ、今年5年目ですねに、あのおかげさまで入らせてもらってます。
いや、すごいですね。野球一色で今までやってきたのを、はい、そうやって、まあ、お父様の仕事をそのまた改めて見られて、はい、その道で、はいはい、やってみようかなというところで、はい、この仕事をしながらね、うん、資格を目指すってまあ難しいのもあるでしょうし、やっぱ実際現場見ながらやから、
はい、
やっぱり資格勉強する中でも紐づいてくるだろうから、
はい、そうですね、
そこはね、はい、やりやすいところもあったのかもしれないですけども、
そうですね、そういう意味ではもう本当に何もわからない状態で勉強するのとは、あの宇田地がおっしゃってる通り、あのすごいその辺はリンクするんで、そこは一個アドバンテージというか、あのなんていうんですかね、メリットとして大きかったとは思います、
まあ、それにしてもね、まあ、そんな簡単な資格じゃないだろうし、
はい、
この、ね、やっぱり野球でずっとこの続けてやっぱ甲子園まで行くって、まあ、並大抵のことじゃないと思うんですけれども、はい、やっぱそれが、まあ、まあお聞きしててですね、やっぱ野球でそこまで培ってきた経験というか、まあ、継続してやってきたことがやっぱこうやって資格を取るっていう、まあ、なかなかそのいわゆるなんていうんですかね、アスリートのまあセカンドキャリアというか、
はい、
ずっとアスリート引退されて次どういうセカンドキャリアを目指されるかっていうのは、まあ、そういうところがまあつながってたのかなと思うんですけど、うんうんうん、なんかそううまくいったのはやっぱりそういうところは野球の経験っていうのはやっぱり生かされてるもんですか。
もう今ほとんどあのうだっちがちゃんと説明してくださった通りね、あの継続するいうことが本当に大切で、うん、あのまあそれは野球からすごくあの僕は経験させてもらって、まあ、例えばあの素振り一つにしても、はい、毎日続けないことには力にならないっていうことを、
はい、
まあ、現役のプレーしてる中で気づかせてもらいましたし、それをまあ自分のそうですね、資格勉強にも、
はい、
あの当てはめて継続するいうことはやっぱり人よりも強い部分が僕にはあったかなと思うんで、その辺は野球を通じてあのすごくいい経験をさせてもらったっていうのは思ってますね。
いやすごいですね。実はですね、林一茂さんは本を出されてるということで、
はい、
ちょっとこの本について紹介してもらってもいいですか。
いやもうすごい響きはいいんですけど、まあ自費出版、自分から投資してあのまあ本を出しまして、はい、去年の6月に、はい、まあ、約1年ちょっとですね、
はい、
まあ、経つんですけども、まあ、Amazon で一応限定販売いう形でさせてもらってて、はい、で中身としては、はい、まあ、僕の現役時代のまあ、要は失敗というか、ああこうしとけばよかったなっていうようなことをまあつらつらと書かせてもらってるんですけど、まあ、それが今 あのプロ頑張ってるあの子供たち後輩たちにあの何か伝わるもんがあるかなっていう思いでちょっと執筆の方を生意気にさせてもらいました、
ね、この林一茂さんのお名前で Amazon で検索したら出てくるんですけどもね、タイトルが野球能力、脳があのあの頭の方の脳なんですけども能力 2.0 あの頃の自分に伝えたい20のメッセージとかかっこいいですね。さすがやな。
いやいや恥ずかしいです。
いやすごいですね。
ありがとうございます。
あの林さんはもしかしたらね、ラジオ番組を持ちたいって言ってるんで、
はい、
もしかしたらまたラジオカフェで引き続き聞けるかもしれないですけど、
そうですね、できればいいですね。はい、
ありがとうございます。本日林一茂さんをゲストにお迎えしてお送りさせていただきました。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。